FM Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。さて突然ですが、皆さんは登記の専門家っていうとどんな方を思い浮かべますか？一口に登記といってもいろいろありますよね。土から作る器も登記って言いますし、あと東京オリンピックとか冬の季節のことも登記と言います。でもここで言う登記は不動産登記に代表される登記制度のことです。そしてこの登記の専門家が司法書士さんです。あなたは司法書士さんが普段どんなお仕事をされているかご存知でしょうか？そこで今日から全13回にわたって実際に司法書士の方にお越しいただき、お仕事に関する身近な法律のことなどいろんなお話を伺っていきます。記念すべき第1回目は山梨県司法書士会会長中込元博さんにお越しいただきました。中込さん、よろしくお願いいたします。
はい、山梨県司法書士会会長の中込です。こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日は第1弾としてまずは司法書士さんのこといろいろ教えてください。
はい、この放送を通じて私たちについて広く知っていただき、司法書士をより身近に感じていただけたら嬉しく思います。
では早速伺っていくんですが、このコーナーにご出演いただく先生方が所属されている山梨県司法書士会とはどういったグループなのか教えてください。
はい、山梨県司法書士会は山梨県内に事務所を置く司法書士と司法書士法人で構成される団体です。現在の会員数としては133名、法人会員8法人となっており、司法書士業務の進歩を図るため会員の指導連絡を主な目的としております。
133名ですか。司法書士さんのお名前聞く機会が多いんで、正直もっとたくさんいらっしゃるんだと思っていました。具体的には会としてどのような活動をされているんですか？
はい、県民の皆様に向けては県内各所において定期的に無料相談会や講演なども催しており、法律などに関する困りごとを少しでも解消していただけるよう日々活動しております。
はい、
その他にも司法書士で構成する団体として一般社団法人山梨県公共嘱託登記司法書士協会では、国や地方公共団体などから委託された登記業務などを専門に扱っており、あるいは公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート山梨では、判断能力が衰えてきた方が利用する青年貢献制度に関する業務を専門に扱っております。
幅広く社会貢献活動をされているわけですね。私の周りだと司法書士さんというと不動産の持ち主が変わるときにお世話になるという感じでした。
はい、そうですね。確かに相続や売買によって不動産を取得された際にご相談いただくケースは多いと思います。
はい、
冒頭に黒江さんにご紹介いただいた登記制度というのは、不動産などの一部な重要な財産の権利関係を広く明らかにすることで取引の安全を図る制度です。簡単に言いますと、不動産一つずつに持ち主の名前など重要な事柄が書いてある名簿のようなものを備え付ける制度というと分かりやすいかもしれません。そして不動産の持ち主が変更した時などには、私たちはその当事者から依頼を受け、その旨を名簿に反映させる手続きを行っております。
ああ、そういった部分は私も知ってます。またリスナーの皆さんの中にもご存知の方が多いかもしれませんね。
実は多くの皆様がお勤めになっている会社というものにも不動産と同様に登記制度が用いられています。
はい、
会社を設立する際、または会社の役員が変更になる際にも、不動産の登記と同様に司法書士は当事者から依頼を受け、その旨を反映させる手続きを行っております。それだけではなく、その後の会社運営上の法律相談にも多く対応しております。
それは頼りになりますね。
他にも裁判所に提出する書類の作成や、法務大臣の認定した司法書士に限った話とはなりますが、 下院裁判所において取り扱う民事事件では訴訟代理人になるなど、紛争解決のためにさまざまな活動をしております。
不動産の売買などの話ですとイメージが湧くんですが、裁判などの紛争となると正直全く分かりません。
はい、多くの方がそうだと思います。私たちは業務を通じてそのような方々が司法に関する手続きへ容易にアクセスできるよう、いわゆる司法アクセスの向上に努めております。また債務整理や過払い金請求といった業務でも権利救済のために尽力しております。
債務整理、過払い金請求ですね。コマーシャルなどでもよく聞いたことがあります。中込さん、他にも皆さんのお仕事について教えていただけますか？
はい、ご自身の老後や相続を考えたとき、財産の管理や処分方法について不安を感じている方は多くいらっしゃいますが、そういった方々に対して法的な解決方法の提案などをさせていただいております。
はい、
提案の一例としては、ご自身が亡くなった後の財産をどのように分けるのか、あらかじめ決めておくこともできる遺言という方法や、最近では自分の財産を誰かに託すことができる信託という方法などが挙げられます。他にも認知症などによってご自身の財産管理が難しくなる場合には、そういった方々の財産や権利を守るための制度である成年後見制度の利用も検討します。
自分自身の老後や相続のことですか。そういったことってすごく身近だし大切なのは分かっているんですが、なんだか難しそうで気が引けちゃうんですよね。
皆様そうおっしゃいます。そのような時こそぜひ司法書士へご相談ください。きっと不安を抱えた方々のお役に立てると思います。
なるほど、いろいろとお話を伺いましたが、司法書士さんのお仕事本当に幅が広いですね。市民に近い法律家としてさまざまな困りごとを解決していく、司法書士さんってとってもやりがいがあるお仕事ですね。
はい、私もそのように思っております。一方残念なことに、司法書士になるための試験の受験者数ですが近年減少傾向にあります。
そうなんですか。このコーナーを通じて職業として司法書士に興味を持っていただけたらいいですよね。中込さん、今日はいろんなお話を聞かせていただいてありがとうございました。司法書士さんのこと、この輪郭が少し分かった気がします。これからさらに理解を深めていきたいと思います。では最後に番組を聞いている方にメッセージをお願いいたします。
はい、私たち司法書士は当期はもちろん法律事務の専門家として皆さんの権利を守るべく日々業務に取り組んでおります。今後の放送では今回会員の司法書士が今日の内容をより掘り下げて分かりやすく皆様にお伝えする予定です。どうぞご期待ください。放送を聞いていただき、その中で何か困りごとなどがございましたら、ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。また山梨県司法書士会のホームページもございます。そちらもご活用いただけますと幸いです。本日はありがとうございました。
今週は山梨県司法書士会会長中込元博さんにお話を伺いました。中込さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。